埼玉地区の西川口教会牧師の金田と申します。リジュメに沿って活動紹介をしたいと思います。こちらの、A さん の, あのものです。それ の, あの最初のページの方をご覧ください。まず活動紹介にあたって、ここの友伝道というここの友伝道全国連合会という長教派 の, あの活動グループがあるんですけども、そちらにの機関紙に掲載した昨年の夏に、私が書きました文章を、に沿ってちょっと注釈をつけながら、川口雁哲学カフェ泉の紹介をしたいと思います。このまま読みたいと思います。時代の問題を共に追う川口雁哲学カフェ泉を始めて、ここの友伝道2017年8月号掲載の文章です。雁と戦って神の身元に召された多くの信仰の友があり、今も闘病中の教会の仲間がいる。教会員の家族や知人も癌と戦っている。筆者は牧師としてその苦悩に寄り添ってきた。ちょっと書ききれなかったんですけど、この苦悩ってことを少し話しますと、私は自分はすごく健康なので、健康にも気をつけているので、病気とは今までまだ縁がないんですけども、そういうふうに癌の患者になってしまったら、生活がもう治療中心にもうガラッと変えざるを得ない。そしてその治療だけではなくて、家族の問題、仕事の問題、死への恐れ、そして治療そのものの、効果とか副作用とか、あらゆる問題を身に負って、そして求道された方と出会いがあったんですね。でその苦悩というものの重さに、もうただ大変だなってこう旗で見るばかりだったんですけど、それはもう感じたんですね。続き読みます。約3年前、信徒の友の連載で癌哲学外来を知り、これだと思いました。そういう経験からそう思ったんです。でこの中2の方で、中の米印にでしたでに書きましたが、これは2014年度の日野沖雄先生の癌と生きるという連載で、この癌哲学外来が紹介されていました。で本文に戻ります。癌哲学外来とは、生きることの根源的な意味を考えようとする患者と、癌の発生と成長に哲学的な意味を見出そうとする人との対話の場である。これは癌哲学外来のホームページの文章そのまま持ってきまして、ちょっと硬い文なんですけども、癌をきっかけにして生きることを考える。でこれは順天堂大学医学部病理腫瘍学教授の日野沖雄先生が提唱され、一般社団法人がん哲学外来が設立され、今年で10年になるということです。各地で活動が展開されている。がんをきっかけにして礼拝に来られた方が起こされてきた、これが先ほど私が西川口教会にも数名いらっしゃったんですね。で救われて召された方もいるわけですけれども、そういう体験を通して弓道に至らなくても、つまり教会でも叩かなくても、苦しんでいる人は地域にもっと多くいるのではないかと感じていたわけです。それでその連載を見て約1年祈って、運営方法を模索検討しました。でこの模索検討としては米印3で、下にありますが、この連載の次の2015年度の連載で、教会を会場にしている癌哲学カフェのスタッフの方の、声が載っている連載がありまして、そこの実際カフェに参加したりしたことと、あと日野沖雄先生の出版記念講演会に参加して先生とこう顔つなぎをしました。そしてカフェ開始までこぎつけたということで、実際に西川口教会の教会堂を会場にするということ、その前に講演会を開催するということを役員会に提案し、承認を取りました。でカフェの名称泉ですけども、これは呼びかけ人筆者私の特権でつけました。どういう思いでつけたかということですが、主イエスは言われました。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。ヨハネ福音書4章14節。教会は泉そのものではなく、泉のほとりにある。泉の源はイエス様。教会を訪れた人が生きた水によって渇きが癒されるようにとの願いを込めてつけました。 ダン哲学カフェではお茶を飲みながらゆったりとした雰囲気で患者さんやご家族や関心を持つ人たちが同一の平面でフラットに上も下もなくみんな同じところに立って対話します。そして平常の活動については中にあります、あの見開きのところについこの間行いました6月23日にこれ全員に配布してるんですけど、こういうものを配って始めて、進めていますということで後でご覧ください。最後のところですが、2017年1月に川口がん哲学カフェ泉開所記念講演会を開催し、この年3月5月7月にがん哲学カフェを開催しました。それで昨年の8月にこれ書いたんですね。でそこまでの時点では毎回新しい出会いが与えられております。で中6はちょっと後で説明します。最後2行読みます。活動は教会堂を借りて、集会室を借りて川口がん哲学カフェ世話人会が運営しています。教会の運営主体ではなくて世話人会が主体になっているということです。世話人会には筆者と数名の教会員が当たっております。最近では教会員以外の、ずっとリピーターで来てた方も入っていただいて、あと他の教会の方も近隣の教会の方も入ってくださっています。これからの展開が楽しみである。で米印7ですけども、活動してみて思うこと順不同に1個思いました、思って書いておきました、丸1、これ一期一会ですね。1回限りで、出会いが、次はないあるかないかっていう感じのところがあって、それを思います。そしてだからこのカフェも1回ずつ完結型で、継続ということではなくて1回ずつで終わるというスタイルをとってます。そして心としては少人数であっても発散加者がなくても続けていこうと思ってます。で他のカフェの知り合いがいるんですけど もうずっとやってるのは分かって、で2年経ってやっと来れましたっていう参加者の人がいたんだよって、こう私の友達で別の教会のカフェの人がそう言ってくれて、だからやってることは知られていくようになっても本当にそこに来るっていうのはその人の特技があるだろうし、そういう人がどのぐらいいるかもわからないですけども、一回一回は完結してそして続けるってことで思いを持っております。それからあとは2番目ですけども、この活動が埼玉県のホームページに、保険関係の方で埼玉県がんサポートハンドブックというデータに行くページがあるんですね。でその中にいろいろがん患者さんのための情報がダダダダーって載ってるんですけど、その中に埼玉県内のがん哲学外来メディカルカフェの紹介のページがあって、泉もそこに掲載されるようになりまして、これは埼玉県の公のホームページで、教会が会場として名前が載ると、そういうに紹介されるってことをとても嬉しく思ってます。でこれを見て、紹介があったのかなっていう方たちの参加もありました。ただこれ今のあと課題としては、川口とか今教会西青木とか並木っていう町会の近くにあるんですけど、そちらの方の社会福祉協議会ともつながっていきたいなという願いを持ってます。まだできてないんですけど、また別の知り合いで中野の今度白崎教会で集会やるんですけど、そちらの方では中野区の社会福祉協議会がこう講演になってくれているっていうのを聞いたので、もうちょっとしっかりと続けられたらそちらの方にも出かけてつながりたいなと思ってます。そういう意味で地域への広報活動っていうのは今課題であります。であと、広報発信としては泉のホームページを手作りでしているのと、あとは私がツイッターを川口がん哲学カフェ泉の代表としてツイッターをしてつぶやいていますね。ツイッターでもつながりができて嬉しく思ってます。でやってみて思うことの3番目は、この活動を、広報活動がどうしても教会に限られてしまうので、教団の埼玉地区の教会とそれからクリスマスの 伝道活動を一緒に地域の教会川口市戸田市蕨市の教会でして、牧師たちとある程度つながりがあるんですけど、その教会に送ったんですね。そうしましたら講演会にはその、地域の近隣の川口と蕨の教会の方たちが、教会員との方が参加してくれて、今までは牧師同士としか交流がなかったんですけど、教会の方たちが来てくださって、で出会いがあったっていうことは、こちらは始める前は予測してなかったので、とても新鮮に思いました。あと次に書きましたことは、未信者と信者との出会いともなっているというのは、まあ、こういう言葉を言ってくださった方が最初の講演会の時におられたんですけど、まあ、教会が会場ってことは敷居が高い面も あって、教会でもやるんだみたいに感想を言ってくださった方があったんですね。でその方は乳がんの方で、若い30代ぐらいの女性の方で、終わった後ちょっとおしゃべりしたんですけど、自分の母親がキリスト者で、自分も昔教会にこう強いられて行ってて、今は行ってないんだけれども、でも久しぶりに教会に入ってみて、こうとても落ち着く感じがして、したということを言ってくださったのと、あとちょっとグループでカフェの模擬体験をしたんですけど、そういう言葉遣いの中に、まあ、未信者とはこの方はまあ言いませんけど、ご信仰のある人の言葉遣いはちょっと違うので、それのこう壁は感じたとかおっしゃってましたが、でもそういうふうにその人一人一人の思いは大事にしますから、そういう意味で未信者と信者と出会いの場になるかもしれませんねと言ってくださって、それがなんていうかな、予言みたいな響きをこう持って私の中に残っています、まあ、その方はその1回限りでまだ再会できてないんですけども、それからあとは活動してみて思うこと、4番目は、近郊の、まあ、ここら辺ですとか埼玉県や東京になってしまうんですけど、がん哲学外来メディカルカフェとの連携も必要になってくるなと思っております。それで挟みましたのは、21世紀のエステル会っていう名前が立派な会を立ち上げまして、9月にカフェをやっている方たちとこう連携できる、情報共有できるんじゃないかというイベントを企画してやることになりました。ちょっと順番前後しましたが、中の方は後で読んでいただいて、この表の方をちょっとコメントしたいと思います。まあ、これはあくまでも一つの活動例なので、みんなが同じように行くことはないと思うんで、あくまでも川口がん哲学カフェの今までのことをご紹介したいと思ってまとめました。私たちはの教会堂は西川口駅の東口の徒歩7、8分のところにありまして、まあ、交通の便も悪くないので、特に別に会場を借りないで教会の例集会室でやろうということで始めています。で、1階の集会室に、を2つや3つのグループに分けて行っております。で、今までの、活動はまず講演会を立ちやって、それで、まあ、周知徹底して、でカフェを2017年は6回で、2018年にまた講演会をしまして、で、カウントは続けてまして、2356というふうに続けてきました。で、あと二重線引いて下はこれからの予定になってます。で、こういうふうにちょっと参加者の傾向というものを数字で出して、見まして、まあ、参考になるかなと思います。まあ、日野清先生という方はとても今そのがん絡みのところでは著名な方なので、集まるんですね、講演会をすると。なので、まあ、教会の方たちはもう関心のある人しか出ないんですけども、例えば最初の講演会などは参加者70名で、事前申し込みにして、で皆さんが座れるだけの教会で普通に余裕を持って座れる人数が70人なので、70人を定員として事前申し込みにしたんですね。それで先ほど言ったように近隣教会にお知らせしましたところ、まあ、これだけの参加者がありました。あとは、ね、インターネットにも載せていただいたので、 教会員、他教会員で半数以上ですけど、他に地域の方の参加もありました。そしてその年の3月から岩哲学カフェを始めましたけれども、そちらの方も参加者としては教会の友人や家族や他の教会の方たち、それからインターネットで見て来ましたっていう方もありました。でこれはみんなが初参加なので、ちょっと初参加は線引いてあります。でその中でおしゃべりの中でがん患者さんは3人ということでした。で5月の会は参加者の友人という方が初参加にしてくださいました。あとこれも思いがけなく嬉しいことだったんですけど、7月の会第3回の時には、三里にある看護学校の学生さんが患者会参加実習っていうことで、学校からこちらに問い合わせがあって参加してもいいですかと言って、若いもう20歳ぐらいのピチピチした女子学生さんが来て、でご高齢の方がすごく喜んで、患者になったらこんななのよ、家族はこんななのよって、このグループ、どのグループでもその看護学生さんにいっぱいお話をしたっていう楽しい会がありました。それから一緒に残った出会いは、第5回の10回の時に、他のがん哲学カフェでチラシを見てっていう方がおいでになったんですけど、その時に日野清先生のファンみたいな方が他にもいて、ちょっとこれからの予定とかいうことを話したら、今闘病中のその方は、私は来年の3月の予定は分かりません、立てられませんときっぱり言ったのがすごく私の心に残って、そうなんだなって、そういう言葉を聞けたっていうのがとても心に残りました。それからこういうふうにこう小さなグループなので、一回一回の出会いを大事にして、で私自身がその教会の礼拝や集会だけではお出会いできなかったな、これをやって初めてお出会いできたなという方との出会いを驚きながらびっくりしながら受け止めているんですね。それから今までのこう申し上げたように、この回この人が来てこの方の話をたくさん聞いて、ああ今日はこの方のためにこの回があったんだなというようなこう思いを抱かせる、そういう出会いというものがありましたね。そしてそのところには真実があるんですね。つまりもうこの重たい課題の前に取り繕う必要もないし、取り繕うこともできないし、本当にその聞くことしかできませんけど、ここでなら話せるっていう真実があるんですよね。そういう隠さないし隠せない真実の心の声を聞かせていただくってことが、私の狭い世界をこう広げて、こちらが広がるっていう、そういう、お恵みというのかな、そういうものも体験して、なんていうんですかね、一回一回をそのように何が起こるかわからないけど、開いていくっていうような思いでいます。日野清先生の言葉を借りて言うと、この間の講演会があったんです、空っぽの器なんだって、これは空っぽの器で、私たちが水を入れるんじゃなくて、究極的には神様が水を、その人にふさわしい水を入れてくださるんで、空っぽの器を、こういうカフェっていうのは空っぽの器で、それを頑丈にして用意してくださいっていうふうに言葉を以前いただきましたが、そういう出会いの中でそういう言葉を聞かせていただいて、本当にそうだなと思わされている今日この頃です。で最後に、最後の行のところもちょっと補足しますが、その世話人会というのの、8人いますうちの6人が教会員で、50代1人というのは私でございます。であとは女性と、あと教会 の方のお父様が1人入ってくれています。でいらっしゃる方は大体年配の方が多いですけども、時にそういうふうに若い方がポッと何かで調べておいでになったりしています。で参加者はほぼ女性で、そのリピーターになってくださって、最近世話人になってくださった教会のお父様だけがずっとリピーターで出てきてくれて、時々他の男性が入るっていう感じで、ほぼ女性の人数参加者というふうには傾向に になっております、まあ、教会の敷居が高いと思うんですけども、でもあえてそこでもいいと言って来られる方をこれからも空っぽの器で受け止めて、その出会いを喜び、その時を大事に過ごしたいと思っております。すいません、時間を超えてしまってありがとうございました。